主は皆さんと共に。
私たちと共に。
ルカによる福音。その時、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの新生を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。キリストに賛美、
キリストに賛美。
今の例えはね、新約聖書にルカにしか出てきませんですね。ルカの15章です。良きサマリア人という例えはまた非常に印象的ですが、これはルカの10章ですね。放蕩息子の例えはルカの15章ですから、出生もですね、覚えておく方がいいというふうに思います。これはね、 なんていうんですかね、啓示の決定的な与え主、また総合的な与え主であるイエス様ご自身がね、なさった遺言なんですよね。だからもう本当に値打ちがあると思って思います。もう解釈なんかあんまり付け加えることができないぐらいのような気もするんですね。大変よくできているという思ったことのいくつかを挙げますとね、やっぱり人間が悪かったと思うのは純粋に精神的なことだけではね、なかなか思わないんですよね。思う場合もあるかもしれないけど、だからこの放蕩息子は生きるのに困った、食べるのにも困ったというね、そういうことが一方にあるわけですよね。そういうことを通してね、本当に大事なものに気づくということもあるわけですよね。だから神様は私たちにいろんなものをお使いになるわけですよね。私は今健康を失っているんですけどね、いや健康だったらよかったかっていうとそうとも限らないんですよね。神様は不幸を通していいものを見つけさせられるんですよね。それから息子がね帰ってくるのをよくお父さんは気づいたなと思うんですね。でもそれはそれくらい心を痛めてたと思うんですよね。その遠方に危機になった噂も聞いてたかもしれないし、ぼつぼつ帰ってくる頃じゃないかということも感じてたかもしれませんしね、毎日丘に登って見えるところまでちょっと進んでいって、息子が帰ってきたらこの道を通るんじゃないかというようなところを見てたかもしれないしね。そして迎えて接吻するわけですよね。周りに走り寄って首を抱き接吻したと、お父さんの方から走り寄るわけですよね。そして子供が頼みもしないのにとってもいい服を着せ、また指輪まではめる。そして普通はないことだったらしいですね、この家では。時々やってたんじゃなくて、子ヤギ一匹も殺すことが普通ないようなうちだったみたいだけど、ものすごい宴会やるんですよね。でこの後でね、もう兄さんはこれ当たり前だと思うんですけど、普通だったらね、お父さんの気持ち分かってないだけど、この後でねまた単調な生活に戻った時、やっぱりお兄さんの方がお父さんにはいい息子であったのか、もう弟の方はすっかり心を改めて新しい人になってたのか、それはどうも分かりませんし、両方の可能性があると私は思うんですけどもね。そしてね、弟さんの方がいつか天国に行った時にお兄さんよりもずっとずっと高いところにいたとしても、話はおかしくないわけですね。やっぱりお兄さんの方が上かもしれないけど、で そこまではここの話は触れていないわけですね。で神様のお選びっていうのは本当に自由ですし、どこまで高めるかもやっぱり神様の自由だと思うんですけどね。私たちは神様の優しさ、そして改心を望んでいらっしゃる心に応えなければいけないというふうに思います。で示準説というのはですね、本当に改心ということが一番求められている時だと思います。私もちょっとわからないとこあるのかもわからんけど、示準説ってありますよね。で示準説というのはどこから出てきたのかなということですけども、やっぱりイエス様が法生活に入られて、でもまだ宣教なんかなさる前にね、最初にあんまり人のいないところに下がられて、そして断食をされますでしょ、まあ、エルサレムに出てこられたこともあるけれどもね、その間に。だからその40日がやっぱり元になっているかなと思います。しかしまたね、イスラエルの民ですね、教会の、一つのひな形みたいなところもあるわけですね。全票としての働きもあるわけですね。で教会イスラエルの民がエジプトを出てからね、40年かけてね、割と近いところ、その当時でも最短距離で行けば2週間ぐらいでロバでラクダで行けたんじゃないかと思いますけどね、40年かけて視界の東の方からね、ヨルダン川を渡って約束の地に入るわけですよね。モーセはとっても苦労して導いたんですけど、だけど最後約束の土地に入れなかったんですよね。 その40年もやっぱり記念しているようなふうに思いますね。この私たちもね、いかに長い間かかって天国への道を歩いてるんですね。いつになったら終わるのかってわからないんですけどね。じゃあ選ばれた民は一体いつになったら約束のところに到達したのかって、まあ、一応ねヨルダン川渡った時は、まあ、一応その、まあ、エジプトの拘束から解放されたということなんですけど、まだ安定してませんでしょ。でこの時だという時がなかなか見えてこないんですけどね。私たちも天への道、天国への道はかなり長いし、ここでいいというところはなかなかないかもしれないですね。だけどますます近づかなきゃいけないし、清められなければいけないと思います。まあ、一番の今日はねハイライトは何といってもこのルカの15章、今日私が読ませていただいたところなんですけどね。第一の朗読は、どこでしたかね。今日はヨシュアの5章、今日ですね、ヨシュアの5章、なんでこれが選ばれたのかということなんですよね。ちょっと考えましょう。私はあんまり気がつかなかったんですね。まあ今日の話は話としてなかなか面白いしね。それからもうちょっと前は3章ですけど、ヨシュアたちがねヨルダン川を渡ろうとして、水がたあんまりたくさんあったので渡れなかったんですね。そしたらヨシュアが手をかざすと、モーセがね航海に手をかざした時にできたみたいにね、ヨルダン川はだいぶ川上で、その時はアダムという町だった。今名前変わってるんでちょっと現代の名前忘れたけど、そこでねヨルダン川がちょうど、壁のようになって止まったということが出てきます。そして楽々とイスラエルの民はヨルダンが渡ったということですね。だからそれを見ますと、ヨルダンエジプトを出た人は最初に航海を壁のように水が分かれる中を、海の水が分かれる中を彼らは通ってきたでしょ。そして今度航海ヨルダン川の水を川を渡って向こうへ行ったんですね。それでなんていうか40年の旅が終わったと、約束の地に到達した、解放されたということですね。でもマナーももう降りてこなかった、普通の食べ物に変わるわけですよね。解放されたということです。まあ5章ではあんまり出ませんけど、ちょっとさ前の節だから割礼もして、それからあとは大天使ミカエルとも思いますけど、靴を脱ぎなさいとヨシアに言うんですね。ここは聖なる土地だと。その真ん中に水越しを祝ったという、水越し祭というのはそれからイエスが来るまで毎年ずっと祝われ続けるんですよね。非常に大事なことが行われたという そこですね。で、まあ、神様はね、まあ、イスラエルの民がじゃあ40年間良かったのか悪かったのか、もう悪い点いっぱいあったし、ある面から見たら、後の人から見たら 先祖は頑張ったというような面もあるんですよね。だから聖書の両方評価が出てくるから、両方あるんでしょうね。だけど良くないことも、大変良くないこともやったわけです途中ね。で神様はそこで全部許されたわけで、モーセも償いを果たして命を捧げた。だからモーセは入れなかった。イエス様のように罪を全部そこで全部背負ったわけですよね。全く新しい世界に入った。だからそれはね、神様の許しということを思い出させるということのために今日ここが選ばれているのかなというふうに思います。すっかり許されて新しくなった民っていうね、神様はいつでもその新しくなった民で見てくださるんですよね。将来また罪を犯すであろうということは予測していらっしゃるんだけど、一遍さらにしてくださるというね。だからもう私たちも親切の許しの奇跡によってね、やっぱりいつもさらになるということはとても必要じゃないかな、そんなふうに思うんです。それじゃあ最後にね、今日のコリントの第二の手紙、ニコリの五章のちょっと説明いたしますがね、ここをね読んでたら、まあ、皆さんもそうだったかもしれませんけれど、聞いてらしても和解という言葉がねすごくよく出てくるんですね。和解和解というね。じゃあ私ね、神様と和解するなんてね、ちょっと厚かましすぎるんじゃないかと。対等な人とだったら喧嘩してて和解するとかね言えるけど、神様は圧倒的に偉い方だから お許しをいただくということは、まあ、正しいけど、神様と和解するというようなことはね、本当はちょっとおかしくはないかというふうに、まあ、今でもそう感じるんですよね。だけど神様の方から和解しましょうと言ってくださるんだから、だから言ってみれば、神のへりくだりという、まあ、そういうことを言った神学者もいるんですね、まあ、このことについてではないんですけど、神様は全能者だけど、圧倒的な超越者だけど、でも神はね、キリストを通してね、神様自身のね、謙遜が現れたっていうようなね、非常に神のへりくだり、神は目線を私たちのところにも持ってきてくださってるというね、で和解しましょうって手を出してくださったら、私たちはそれに飛びつかないといけないんじゃないでしょうかね。まあ、ある意味でどうでもいいけど、新約聖書にね、15回和解というのが出てくるんですね。でマタイの5章25節三条の説教ですけど、二人が喧嘩してね、裁判官に訴えようって言ってる間に、土地で仲直りしなさいよと、そうでなかったら二人とも牢獄に入れられるよってイエス様の話ですよ。それとかね、使徒行伝12章にはチルスとシドン地方の人々がその当時のヘロデ王と仲直りを申し出てね、謝りに行ったという話が出てきます。それから最後の言葉ですけど、ニテモテの3の3にね、悪い人はなかなか和解しないと、人とね、まあ、そういうちょっと特殊な使い方がありますけど、ロマ書の5章に3回、そして今日のね、ニコリの5章に5回出てくるのは神と人との和解ですね。その中、今日のとこ1回だけパウロはその和解の使いになってる、私和解を、神の和解を務める役に選ばれているというか、まあ、彼はそう言ってるわけですね。調剤師祭はそういう役割に選ばれているんだろうと思います。もう長くは言いませんけど、真面目な国会することによって私たちは信仰を強められるんですよ、文句なしに。でそれはね、私たちにとってとっても大切なことです。まあ、ある意味で一番気を使うことでもあるかもしれないね。他のことは受け身でしょ。もうもちろんご聖体入るのがもっと偉大だけど、うかうかと習慣的にもうできないことはないわね、それは。だけど自分の大人、特に大人の場合ね、自分の悪いところを本当に最後の審判で、ね、裁かれそうなところを言うんでしょ、やっぱり生優しくないですよ。でそれはね、ある種のね、やっぱり偉大なことだと思うんですね。私神父になった頃ね、だいぶ長い間続きましたけど、もうミサの前にいつ許しの指摘をストップしようかいう大変でしたよと並んでて、だから二人神父さんいたら、もう一人はね、まあ、国会聞いてたこともありますし、だけど今はそういう姿が 見れないから、教会はいつも進歩してるんじゃなくて、時には逮捕することがあるかもしれない、そんなふうに思います。まあ、でもね、あんまり逮捕しないようにしたいなと思うんですけどね。まあ頻度が前よりは減ったとしても、それだけ中身 ある国会ということも考えられないことでもないし、まあ、分かりませんけどね、数が減ったら良くなるというものでもないしね、それは簡単に私はそういう慰めの言葉を自分で編み出す必要はないかもしれないけど、とにかく、まあ、数が減ったとしてもやっぱりいい国会をね、少なくとも年に一度は義務だから、それはしてほしいし、私どもは、まあ、3回ぐらいは一緒にする機会を作ってるでしょ。そして私にしてもらったっていいわけだし、まあ、今日はお一人だったけど、ミサの前に私に頼まれたから出ましたけれどね、もうそういうこと考えなかった、一人ということは考えられなかったことなんです、今までね。だから、まあ、皆さんまた、私もまた、神父として利用してください。一番ね、許しの指摘にね、司祭を使うということはね、司祭が本当に利用されたという、本当に働かせてもらったという分野ですからね。これは他の人ができないことだから、どうぞ私をそこでまた働かせていただきたいと思います。まあでもね、とにかく神様の方が、和解しようと、仲直りしようと言ってくださっている、ものすごい低姿勢の、まあ、驚くべきね、その神の姿勢というものをね、やっぱり大切に心に留めたいと思います。これで終わります。